次に一般質問についてお伝えします。令和5年第1回定例会では一般質問に、星田浩司茨城自民党、宇野信子市民ネットワーク、桜井信之茨城無所属の会、高安弘明国民民主党、高橋克典茨城自民党、中村隼人無所属、高橋直子茨城自民党、八嶋功公明党、江尻香奈日本共産党、長田真美日本維新の会、玉造淳一立憲茨城、下地健次郎茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の星田浩司議員が質問を行いました。つくば市内の児童生徒数の増加傾向が続く中、県立高校の募集定員の在り方をどう考えるか、また募集定員を増やしてほしいとの声が多数寄せられているが、定員増に向けた県の考えはとの質問に対し、教育長は、エリアを基本に周辺エリアを含めた中学校卒業者数などを踏まえ、高校の受け皿が不足することのないよう検討する。定員増については、市内の定員充足状況を勘案しつつ、毎年推計を行い、状況に応じ慎重に検討していく、と答えました。他に、聴覚障害者への支援なども質問しました。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。水戸市などでは東日本大震災より大きい地震が予想され、緊急輸送道路の橋梁耐震化が必要である。特に原子力災害時の避難計画はルート上の橋梁耐震化が前提と考えるが、どう取り組むのか。また、完了時期の見通しは、との質問に対し、知事は、本県が管理する緊急輸送道路では、耐震化対象となる512橋のうち423橋の対策が完了した。22橋で工事などを実施しており、早期完了に努めるとともに、未対策の橋梁にも計画的に着手すると答えました。緊急輸送道路とは、地震直後からの避難救助や物資供給などの応急活動を円滑に行うため、高速道路、国道及びこれらをつなぐ幹線道路、並びにこれらの道路と防災拠点をつなぐ道路などのことを言います。他に、つくば市 TX 沿線地域における公立高校不足への対策なども質問しました。次に、茨城無所属の会の桜井信之議員が質問を行いました。小さな負荷で筋力を維持でき、安全にできる、スロー筋トレなどによる健康づくりは重要と考えるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、県民一人一人の年齢や体力に応じた運動を地域活動に取り入れることは、県民全体に運動習慣の定着や地域の活性化につながると考えている。県では人生100年時代を見据え、健康推進アプリの活用や県民健康づくり表彰などを通じて、健康寿命日本一に向けた県民の健康づくりに取り組むと答えました。他に、儲かる農業の推進なども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問しました。県北地域の人口減少を抑制するためには、若年層に魅力的な仕事を創出する必要がある。また、移住促進や関係人口の創出も重要と考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、県北ものづくり企業の技術力を生かし、医療、宇宙など新分野への進出に挑戦する企業連携体の活動支援に加え、企業型地域おこし協力隊を増員し、若者を引きつける雇用を確保していく。さらに、移住にかかる情報発信や 副業による関係人口の創出に取り組んでいくと答えました。他に地域移行への課題なども質問しました。次に茨城自民党の高橋勝則議員が質問しました。今回の台湾大規模プロモーションの成果を踏まえ、経済成長が著しい東南アジア諸国をはじめとした海外への県産品の販路拡大とインバウンドの強化にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は台湾についてはトップセールスを通じて潜在的な需要を感じ取った。そこで得た成果や課題をもとに東南アジア諸国などにもそれぞれに適した効果的な手法を分析し、グローバルに打って出る気概で営業活動に取り組むと答えました。台湾大規模プロモーションとは、今年2月、台湾において茨城県などが見本市や商談会で県産品や本県観光地の魅力を PR するなど、過去最大規模で実施したプロモーション活動のことを言います。他に民間人材等の活用による工場公募なども質問しました。次に無所属の中村隼人議員が質問しました。現在の古河警察署は、駐車場の狭さ、立地、水害対策の面で課題がある。時代に見合った警察署に生まれ変わる必要があると考えるが、移転の今後の方針は、との質問に対し、警察本部長は、古河警察署は老朽化が進んでいることから、現在移転に向けて基本設計を進めている。古河市西牛ヶ谷の移転先では、約300台分の駐車場を確保するほか、水害対策として敷地のかさ上げを予定している。令和8年度の教養開始を目指し、整備を進めていくと答えました。他に、子ども食堂への支援なども質問しました。次に茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。県で進めている堆肥コーディネーターの設置や堆肥ナビのサイト開設など、農家同士のマッチングについて実務に落とし込んだ事業周知などが必要であると考えるが、どう取り組むのかとの質問に対し、農林水産部長は、農業改良普及センターなどが中心となって、農業者への支援策の周知などを行うとともに、有機農業推進関連事業などにより、有機農業の推進を総合的に支援し、本県農業の持続的発展に取り組んでいく、と答えました。他に、茨城県性暴力の根絶を目指す条例の制定を受けた、命の安全教育の推進なども質問しました。次に公明党の八嶋功議員が質問を行いました。ブームの火付け役となる Z 世代に対して、その特徴を捉えながら、エモい、映える、バズり力あるプロモーションの戦略的な展開が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、営業戦略部長は、TikTok を活用し、Z 世代の人気クリエイターが、つくば霞ヶ浦リンリンロードのサイクリングをテーマに、映える動画を制作するなど創意工夫している。Z 世代を含め各世代の特徴を考慮しながら戦略的にプロモーションを進めていくと答えました。他に霞ヶ浦北浦における新しい価値創造と漁業の振興なども質問しました。次に、日本共産党の江尻かな議員が質問を行いました。県は経営者側に賃上げを要請しているが、中小企業支援などの対策が必要ではないか。また、女性活躍推進法に基づき、義務化された県職員の男女の給与格差の公表と、格差是正についての方針は、との質問に対し、知事は、企業の成長につながる取り組みの支援に加え、労使双方への働きかけを強化し、賃金引き上げを目指していく。また、職員給与の男女の際は、今年6月末までに公表予定であり、結果を分析し、その縮小に適切に対処していく、と答えました。 他に高齢者の外出支援、地域交通の拡充なども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。農福連携について、農業者と福祉施設とのマッチング支援や、自治体との連携強化が必要だが、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、連携推進のため、事業拡大に意欲がありながら、担い手確保などの課題を抱える農業者をターゲットに、取り組みや成功事例を紹介する。また、農福連携アドバイザーが、作業内容を具体的に提案し、マッチングの精度を上げる。市町村にはメリットや好事例を周知し、情報を共有していく、と答えました。他に、学校給食への支援の拡充なども質問しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が質問を行いました。戦後80年を目前に、市町村と連携した戦争体験や記憶の次世代への継承が重要と考えるが、平和行政の推進にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、戦争関連の資料の収集、整理は、戦争時の記憶と記録を次世代に継承する上で重要である。戦争関連の文書、映像、写真などの情報を整理し、県教育委員会ホームページに掲載するほか、戦争資料の保存や収集などを行う団体を支援するなど、戦争の記憶と記録を後世に伝えられるよう努めていく、と答えました。他に、県民所得の向上とリスキリング推進なども質問しました。リスキリングとは、新しい職業に就く、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得することを言います。最後に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。東海第二発電所の再稼働に不安を抱く住民の不安や疑問の解消のために、どのように住民の声を吸い上げていくのか、所見は、との質問に対し、知事は、様々な民意を把握し適切に対応していくことが重要であり、住民説明会などでの意見を踏まえながら、安全性の検証や避難計画の策定を進めている。再稼働の是非は、安全性の検証や実効性のある避難計画の策定を進め、情報提供し、県民、市町村や県議会の意見を伺いながら判断していく、と答えました。他に、少人数協議の進行や拠点化を見据えた県立高校の運動施設の活用のあり方なども質問しました。